今日のテーマトークはアイアンクローです。はい、ではここから内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方はぜひ見てから聞いていただけたらと思います。ではあさりの感想、マリオンさんいかがでした？
そうですね、まあ前回のちょっとオープニングトークの時にもちょっと話はしたんですけど、まあ大傑作来たなっていうことですね。もう本当に、もう本当見ながら本当にちょっとマジで苦しくって、本当にもうやめて、このまま進まないでって思いながら見ながら見てましたし、まあ本当にまあまず、まあ第一にこうマッチョさ、男性性のっていうのがもうなんか本当に嫌に思えるっていう感じなのも、やっぱまあ僕もそういうのはわかるなっていうのはめちゃくちゃ思いましたし、もうどんどんなんか自分で自分を追い詰めに行ってる感が本当見てて辛かったですね、本当に。うん。まあ一個の目標に向かって、まあそれがもう家族のなんというかもう悲願だからみたいな感じでこう進んでいくのが本当になんか辛い辛い辛い辛い辛い辛いって思いながら見てしまいましたし、うん。なんていうかまあそのマッチョさのなんか怖さともだし、あとやっぱなんか人間ってなんかそういう自分で自分にこう呪いを課していくような生き方をしている節ってやっぱあるよなっていうのはちょっと考えたりもしました。うん。なんか本当プロレスラーってまず職業がマジもうなんかいろんな因果というかなんかものを背負って目の前で戦いが繰り広げられてるんだなっていうのをなんかまあめちゃくちゃ感じましたね。僕そんなプロレス詳しいわけじゃない、何にも知らないのであまり詳しくない、何も言えることはほとんどないんですけど、でもちょっとそういったちょっと一種の因果とか呪いみたいなものにもちょっとこうゾワッとさせられるような映画でしたね。はい、もうちょっと最後はちょっと僕もちょっと同じように泣きそうになりましたね、最後みたいに。はい。
はい。おじさんいかがでした？
そうですね。僕も本当大傑作だなと思います。僕自身は、それこそプロレスにあまり触れたことがない人生ですし、オーエル・エリック家の今回の事件、元になった事件自体も完全に初めて知ったっていう感じなんですけど、日本のプロレスファンの間では結構有名なお話だったらしいですけどね。ただ、うん、そうですね。見ててやっぱり、ちょっともう、なんだろう、神話の域に入ってるというか、なんか、シェイクスピアの何かを見てるとか、その、ギリシャ神話の何かの話を見てるのかみたいな、ちょっと高校差すらあるような悲劇だなと思って見ていて。で、前回のオープニングでその、呪いにするっていうワードを確か言ったと思うんですけど、これが呪いだって気がつくって、結構、やっぱ、人生において難しいことだと思うんですよね。前回のパストライブスの時も、
うん、
そのヘソンにとって実はノラを好きであることが呪いにもなりうるって話があったと思うんですけど、
うん、
なんかこれは本当に真正面から父親だったり家族っていうものを愛するがゆえにその呪いをなかったことにし続けたケビンという男の話でもあるし、それを最後の最後にこれは呪いだったんだってようやく自分に聞かせられた人の話でもあるなと思って、ただその呪いはある時期においては、そもそもケビンっていう主人公の視点に置けば、生きる理由でもあったわけで、なんかその表裏一体の複雑さみたいなものが、すごくやっぱ痺れるというか、まあ、自分自身もそういうとこがいくつか思い当たる節はあるので、ああ、そうだよね、わかるよって思いながらずっと見てしまいました。うん、な感じですかね。はい。
はい。僕はですね、僕もまあ、プロレス詳しいわけではないですけど、まあフリッツ・フォン・エリックは昔のプロレス漫画とかに名前がよく出てくるので知ってたっていう感じですね。
うん、
で、前回お題決めるときに言った巨人の星要素にめちゃめちゃ期待して見に行ったんですけど、巨人の星ではなかったなぁとは思って、あともっと言うなら僕の好みのタイプの話ではなかったなとは思ったんですね。呪いを自覚して、そこから離れることを選んで終わるっていう話は、僕は物語としてはそんなに好きではないなとは思ったんですよ。
おう
お
う、
僕はフィクションには自分の代わりに破滅してほしいと思ってて。
お
う、
で、破滅手前で止まれる話だった。たので、
うんうんうん、
あ、そうか、止まれるんだって思ったんですよ。ただそれは少なくとも実際の人をモデルにした話に破滅を求めるのはちょっとなっていう思いがあるので僕はもう完全なフィクションにそういうのを求めていくべきだなっていうのを自覚しました。はい。 あとこれ、まあ、ノンフィクションって言えないというか、だいぶ実際とは違うっぽいので、
うんうんうん、
まあそこは、まあ、
そうですね。
そう分かった上で、ミントダメというか、もう、ノンフィクションというか、結構フィクションだなっていう感じはある。
うん、
こう、
うん、
実際のフォン・エリック家の忌まわしい出来事というよりも、町相撲に関する神話になってるので、まあ、そこは結構分けて考えてもいいのかなっていう気持ちもあります。
うん、
っていう感じですかね。はい。では、お便り紹介していきたいと思いますので、では、マリさん、一つ目お願いします。
はい。トゥイさんからです。実話を扱っている点、撮影、編集、俳優さんたちの演技、どれもとても好みでした。この映画が大好きですごく良かった。とは物語があまりに悲しすぎて言えないけれど、私にとって痛いほど心に残る作品でした。兄弟の結末が分かっているから幸せなシーンでも、ただただ悲しくて寂しくて久しぶりに映画館でおえつが出るほど泣きました。これは果たして解放の物語なのでしょうか。決して悪い意味ではなく、私にはケビンがラストで解放されたようには見えなかったです。少なくとも彼が愛する兄弟を失った悲しみから解放されるときは死ぬまでないと思います。それにケビンもその悲しみから解放されることを望んではいないと思います。ただ、優しいケビンの周りにはそばにいてくれる彼の家族がいるというラストだと思いました。皆さんの感想を楽しみにしています。PS、大石さん短歌素敵でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。解放の物語、まあ、完全には解放されきってないというか、まあ、家族っていうものには縛られ続けるだろうなっていうのはあるんですけど、まず、めちゃめちゃ家族好きですよね。出てくる人全員。ちょっと、家族っていうもの、そのものに対する疑念は全くない話だなと思って見てたんですよ。
うんうん
で、まあ、その、テキサスのプロレスをやってて、こう、家族と信仰と、そして銃を愛する、アメリカの一つの鏡のような一家だなって、うん、で家族そのものに、家族って嫌だなって表明してる瞬間自体は一個もなかったと思うんですよ。
うん、
で父親も、やり方は、てめえのせいでさ、みたいにはなって、出ましたけど、でも家族っていうものを疑った瞬間なかったなと思って、
うん
うん、なんかそこが僕ちょっとすごいある意味特殊な話に見てたんですけど、まあ、最近ってそういう有害な男性性を批評するような映画って増えたなって思ってるんですけど、ただ外部から批判しているっていう感じではないですよね本作って。
うんうんうん。
うん。
その価値観に合わない立場から、それを批判する視点の人は出てこなくって、あくまでその内部にいる人が、その当事者として自分のことも家族のことも傷つけていくっていう話を見てて、その批判はしてない。あくまで、そこに全ベッドした人たちが傷ついていくのを見てるっていう感じだなと思って。
うん。か、それこそ、ウーマントーキングとかもそうですけど、
うん、
まさにその外部の視点っておそらく現代の映画においては女性だと思うんですよ、
うん。
女性がその男性性って良くないよねっていう批判をそれが、まあまあバービーとかもそうですけどね。
うん、
っていう風にこれまで男性性っていうのが結構批判されてきた中で本作って男性視点の男性性の批判だなと思うんですよね。
うんうん
うん、
そこはなんかすごく、なんていうかな、新しいわけではないけど、でも結構あんまり見ないタイプの映画になっている気がして。
そうですね。確かにね。その男しかほぼ出てこない映画で、そのマッチョさってどうなんみたいな映画って、まあ、思いつくのは何個かあるんですけど、意外と、例えばなんですけど、マイケル・ベイは意外とそういうのを描くのが上手かったりするとか、
あったり
するんですけど、なんかそういったのにはない、めちゃくちゃ切実というか、恐ろしさが宿ってるっていうのが、まあ、今作なのかなっていう感じがすごいするんですよね。
うん。
うん、なんて言うんだろう。まあ、プロレスという題材自体からも生じることではあるんですけど、めちゃくちゃ痛そうっていう。
うん。
その痛さが、肉体的にもだし、精神的にもすごい痛いっていうのが、なんかひしひしと伝わってくるのが、やっぱりこれがなんかちょっと、あんまりない。感じというか、まあ、ちょっと震えざるを得ないなっていうふうにちょっと思うゆえんかなっていうふうには思いますね。
うん。うんうん、 あとはホモソーシャルのやだめみたいなのは別に描かれてなかったなって僕は思ったんですよね。で、例えばこう男同士でつるんで、こうなんか声かけてこいよみたいな、うわってなる感じはないというか、兄弟の関係性自体はすっげえ爽やかだなって思ったんですよね。そういう、いわゆるホモソーシャルの嫌さはない。もうなんだったら、兄弟の関係性もなんだったら父親を含めても、少年漫画的な爽やかさがあるなって思って見てたんですよね。まあ途中でね、セックスのシーンは出てきますけど、あくまで真っ当な恋愛として出てきてるし、その男性社会の中でのその性に対する嫌なモテ遊び方みたいなのはない話。父親もちゃんと妻を愛してるし、で、そういう男同士の嫌さみたいな部分はないと思うんです。で、本作の中にあるのって、なんだったら男の良さと呼ばれてるものを突き詰めすぎて、その過剰になりすぎて、もう耐えれなくなってる。そして崩壊するっていう感じかなと思って、例えば、その我慢するであるとか、文句言わないであるとか、家族を守るであるとか、こういうのって男性性の良さと一般的に言われてるものかなと思うんですけど、で、その男性性の悪さって言われるもの、まあ、本作にも、こう、子供に押し付けてる感じは、ないことはないけど、一応尊重してるんですよね。息子たちの、やりたいことって。円盤投げやらせてたりとか、バンドやらせてたりとか、お前たちにはレスリングしかないのだみたいな、そこまで縛り切ってない。ただ、肝心な時には、お前は、無理にとは言わないけど、やっぱお前はプロレスやった方がいいと思うんだけど、そうだね、父さんって。まあ、そういう、自主性があるふりして、実は同調圧力バリバリみたいな感じにはなってるけど、その、強制そのものはないし、こう、男同士で性をもてあそぶような感じもないし、で、なんて言ったらいいのかな。ザ・悪しき男性性が描かれてるわけではない。良き男性性を見つめすぎて、もはや悪くなってるみたいな感じに、なってるなって僕は見てたんですよね。それこそその少年漫画性を濃縮していったらもはや暴力になるみたいな感じのものとして見てて。
まあなるほどなと思いつつも、でもやっぱりこう、お前にはプロセスしかないと思うなみたいな言ってる時に、本当あれきついなと思ってたんですけどね。
マイクにプロレスやらされた時に、お前それはさすがにってちょっと思いながら見ちゃい、ちょっと声出ちゃいましたもん。
そうなんか自主性とかって、あったのかもしれないですけど、ちょっと僕はあまり感じ取れなかったというか、無言の圧力って一番立ち悪いなって思うっていうか、直接言ってこないで、プレッシャーだけ与えてその道にこう差し向ける感じっていうのをめちゃくちゃ僕は感じたので、すっごい嫌だなって思いましたね、僕は。
まあ、多分、この3人の中で、そういう、少年漫画的文脈に対するロマンチシズムを一番強く感じているのは僕だと思うんですよ。なので、そこは僕飲み込めちゃうんですよね。で、兄弟たちも父親から強いられてるけど、でもそれを飲み込むのが男だみたいな。別にそのいやいやというよりも、これをやるのが男だ。だから、俺はやるのだっていう、ある種その、運命に立ち向かう俺っていう感じで、自身を捉えて、鼓舞して、それに乗っかっていくみたいな感じって、少年漫画的だな、と思うんですよね。その、試練に対して立ち向かうというものは、それは自身の決意から生まれてるのか、それとも強いられてるのかって結構微妙だなと思うんですよ。
そうですね。その辺はもうもはや曖昧とかして、ただ僕はもうこの道に行くしかないんだっていう風に立ち向かっていくっていうことが方が多いですよね。
まさに本作主人、まあ主人公多分次男のケビンですけど、が主人公って言っていいと思うんですけど、彼なんかは本当にあなた内側からプロレスラーになりたいと思ってたのっていうのを多分結構見てると思っちゃうんですよね。
そうですね。結構、なんというかその、 すごい真面目で優しいやつなんだなっていう。
そうそうそう。
感じって言ったらいいんだろうかな。そう。なんかちょっと、うん。なんて言うんだろう。やっぱ硬いというんですかね。まあちょっとマイクパフォーマンスが苦手とかいう部分とかからもちょっと感じたりとかしたりとか。
しべたなんですよね。
そう。なんか本当になんか、結構ま、うん、そうなんだよな。なんか、結構、なんか、その性格はなんか、すごい親近感湧くなというか、
うん、
なんか、僕とケビンを分けるのは、もうマッチョかマッチョじゃないか、体格の問題だけではないか、みたいなぐらい、結構ちょっと親近感は湧くんですよね、うん、なんかね、うん。
そうですね。だから、こう、アメリカの強き男性像みたいな、
うん、
黙って我慢してやるみたいな、家族と責任を背負って黙ってやるみたいな男性像って、やっぱりケビンが当てはまってると思うんですね。うん、で、本人もそうあろうとしたし、まあ、耐えられなくなるまでは、自分の人生はそうであるっていうものに前向きに立ち向かってたとは思うんですけど、ただ、このプロレスという産業が持ってる構造、あるいはそのアメリカっていう国のもう一つの側面、資本主義っていう側面での中でのパフォーマンスっていう力、セルフプロモーションっていう側面から見たときに、やっぱり三男のデイビッドの方が、向いてる、
うんうんうん、
要は、本来以上に自分をよく見せるっていうものが求められてるっていうのもまたアメリカでもあるっていう。
そうですね。
そうですね。まあ、そのパンフレットとかね、読んでて思ったんですけど、やっぱり、どんなにスキルがあっても、
うん、
自分をよく見せられないやつは、やっぱり売れてかないみたいな感じのことはよく書かれてますよね。やっぱ、プロモーションというか、こう、パフォーマンスっていうのが結構書かれて、やっぱ、難しい世界だなってやっぱ思いますよね、うん、見てて、うん。
まあ、どうしてもそのプロレスという、まあ、競技というか一種の興行と言ってしまっていい。まあ、劇中でもその打ち合わせるシーンが最初の方で挟まれて、うん、ああ、うん、そうかそうか、プロレスだって感じになると思うんですけど、
うん、
その、興行という側面からしたら、それはもうプロモーションなわけですよねっていう。
うん。
だから、その、まあ、きっとケビンは純粋にスポーツとかをやったらもしかしたら向いていたかもしれない。わけですけど、その実力とか、
うんうん、
何か物理的にデータを残すみたいなところだったら彼はもしかしたら優れていたかもしれないけど、やっぱそこはある種の家族の呪いというか祝福というか、その、
うん、
家族のに強いられ、ある種その悟られた道を進むってことを選んだがゆえに結構苦労した人だったんだろうなっていうのは見ててすごい思いました。
うんうんうん、そうですね。あ、いかんせん今いる兄弟の中では年少であるがゆえに背負ってしまってるっていうのはあるし、
うん、
まあそれの、まあ、悪しき側面に、まあ、兄弟みんなが飲まれていく話でもあるんですけど、これね、僕あんまり否定しきれない気持ちがあって、人間誰しもやりたくないことをやって何か背負いたくないものを背負って生きてるじゃないですかっていう気持ちがあるんですよ。で、それが、社会から押し付けてられてるものだから、そういうのに抗うのが人間だっていう、こう、言い分はわかるんですよ。
うんうん、
ただ、今、働いてるのも別に、これ初めからやりたかったわけじゃねえよっていうことだと思うので、うんうんうん、それは、やっぱり飲み込みたくないものを飲み込んでここにいるのは間違いないと思うんですよ。
うんうんうん、
その境界線ってわかんないなって僕は正直思っちゃうんですよ。もちろん、彼らが背負わされたものはあまりに過剰に重かったと思うんですけど、やりたくないことをやるのはみんな一緒だよなって思って、その境界線どこなのかなって思ってはいて、
うんうんうんうん、まあそうです。明確にここみたいなのっていうのが、まあもう人によるとしか言えない部分はあるかなと思うんですよね、
うん、
っていうのは、うん、まあわかりますけどね、うんうん、だしやっぱりなんか何か自分に課すというか、その、やりたくないようなことだったりするかもしれないですけど、うん、その、夢だったりとか、なんか呪いなのか分からないものを課していくっていう時に、
うん、
人ってやっぱそこでやっぱなんか原動力にはやっぱなったりするんですよね。
うん、
生きていく上での原動力にやっぱなったりはするので、
うん、
まあ、確かにその一概に否定はしたくはないんですけど、でもなんかやっぱりなーみたいな気持ちにはなるんですよね、なんか、
う
ん。
特に本作においてはケビン以外が結局それによって最後死を選んでしまうっていうところがあるわけですよね。
うん。うん、
そう。まあ、それを、フィクションだったらいくらでもそういう話僕見たい方だなって思うんですけど、あの、
うん、
何かを極めた果てにもうそれが死であってもいいみたいな、そのブラックスワンみたいな話ですけど、
うんうん、
ただまあ、一応これ実話ベースの話でそれをやられると、 なんか、偉大な芸術家は死んでなんぼだみたいな感じになられると、もう僕はちょっとそれ困るっていうか、楽しめないっていうちょっと言い方もあれですけど、
うん、
もっと大切にしてもいいじゃん、自分のことみたいな風にやっぱすごい思ってしまうっていう感じですかね。うん。
うんうん、そうですね。だから、とにかく、ケアする人がいなかったっていうのはだいぶでっかいなとは思って、
うん、
で、兄弟もずっとその父親に対してそのケアの側面を求めてたですよね。
うん
うん、
でもそこで、それは自分たちでやるっていう風に何度も突き返すシーンがあったと思うんですけど、
うん、
どうしても世界に厳しさがあってしまうのは多分そうなのかなって気はしてるんですけど、そこで、ケアもまた自分でやれっていうのは違うんだろうなっていうふうには思って、
うん、
その、突き放すだけやと死んで終わっちゃうっていうのは、うん、あ、そうだなって思って見てたって感じですかね。
うん、本当にちょっと、それは兄弟で何とかしろって何回も言われるとき、うん、本当にもう、てめえって思いましたからね、本当に。うん、てめえこの野郎っていうか、まあ、その、どういう思いであれを言ってたのかは僕ちょっとわからないんですけど、正直。うん。何都合のいい時だけ父親っていう概念が逃げてんだこいつみたいな風にすら僕思っちゃいましたけどね、正直。うん。まあ、それ、まあ、その、まあ、強くあってほしいからそこで突き放してるのかなっていう、父親なりの思いとかももしかしてあるのかもしれないですけど、僕は結構、何こいつ逃げとんねんってずっと思いながら見ちゃいましたし、
うんうん。
で、お母さんもそういうこと言うでしょ。
うん。
あれもきついなって思って。
そう、だから、
そうですね。
家族にいる限り逃げ場ないんですよね。
うん。そう。もうだって、それこそ、ケリー?オリンピック目指してた。
はいはいはい。
彼、まあ、拳銃自殺しちゃう、いますけど、劇中。もうその時に残していた遺書がもうまんまもう、ここにいるよがマシだって言わされてる時点でもうダメでしょっていう。
うん。
ことなんですけど、もう本当にあれが辛くって、うん、いや本当家族って大切な場所だったはずなんですよね、やっぱ彼らにとって。
うん、
それが結局、いや、ここダメじゃんって、きついわ、みたいに思うって、もうそれはもう、ちょっともう、しんどいですよ、それは、うん。
うん。次のお題で行きましょうか。
次、僕でいいんですよね。はい。M 原さんからいただきました。店長メンバーの皆様、こんばんは。また山口さん、先日はちょっと映画の話でもの開催お疲れ様でした。私も参加させていただきましたが、楽しい時間を過ごせました。ありがとうございます。さて、テーマ映画ですが、個人的には上半期上位の作品です。幸せの絶頂から一転、地獄へ落とされる展開は、エリック・ユケの悲劇を知っていてもきついものがありました。親子、兄弟、夫婦の話と様々な切り口で語られるであろう本作ですが、プロレス映画としても良い出来でした。特に良かったのが、ケビンと妻のパムが交際前に飲食店で交わす、プロレスは偉そうじゃないの?という話。あれは、プロレスファンなら一度はされてみたい質問で、監督わかってるなぁ、と感心させられました。プロレスシーンも見応え十分でしたし、登場するレスラーたちも本物そっくりで、プロレスファンとしても楽しく見られました。本作に対する皆様の感想を楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今田さん、平日に大阪来ていただいたりして、ちょっと僕は心配してます。
いや、本当すごいですね。
ちょっと僕も心配ですね。はい、ちょっと嬉しいんですけど。
いや、うん、本当ありがたいです。ありがたいですけど、まあ、ご無理なきを、まあ、また来ていただけたらなとは思ってるんですけども、まあ、今原さんはこれまでお話ししてた限りだと、結構プロレスお詳しそうな感じではあったので、
うんうんうん、
まあ、そのあたりの文脈も拾ってご覧になられてたのかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、パムとの会話に現れてたようなプロレスを外部から見てやらせですよねみたいに聞かれたことに対して、いや、プロレスっていうのはね、こう命をかけてねみたいな感じで返すっていうのは、プロレスものあるあるだと思います、
うんうんうん、
まあ、このあたりはまあ、プロレスというものを抑えとく意味で重要なポイントなのかなっていうのはあるんですけど、あと、まあ、登場するレスラーも本物そっくり。うん、僕、詳しくないですけど、昔のプロレス漫画で、プロレススーパースター列伝っていう漫画があって、
はい、
実際にいたプロレスラーの逸話を漫画にまとめたという名の、勝手に書いたフィクションの漫画があって、
あ、 なんかそこもプロレスっぽいなって感じしますけどね。うん、なんかフィクション界っていうところを含めて。うん、
そう、そもそも原作のカジュアル一揆が勝手に考えた話とかが入ってる、
漫画なんですけど。いいですね、いいですよ。
でも、まあ、それこそがプロレスとも言えるんですけどね。
うんうんうん、
でもその、そこに出てた、レスラーとかも結構出てたりはしてたんですよね。で、僕ちょっとだけプロレススーパースターレズデンは読んでたんで、うん、あ、ブルーザーブロディだとか、うん、そのあたり、うんうん、あ、この人、アメリカで治ってた人が日本のプロレス界に来てたんだな、とかっていうね、その程度の見方はしてたんですけど、うんうんうん、多分、今原さんはもうちょっと深いとこまでご覧になれてたのかなっていう感じですね。う
ん、なんか、プロレスシーンに関してちょっと思ったのが、その、まあ、ボクシング映画とかもそうだと思うんですけど、結構その、主人公の内面内面にこう、ぐーっと入っていくような絵って多いと思うんですよ。うん、まさにそのリングの中で臨場感をさらに重視してっていうか。だからこの映画って最初こそそういう雰囲気というか、すごいカメラが近くリングの中から撮ってるんですけど、だんだんだんだんそのカメラがリングを円形で撮っていくような画角が増えていくじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんかあれすごいちょっと、さっき神話的って話しましたけど、なんかこう、世界そのものがここの会場そのものみたいになってるというか、
うん、
なんかそういう、その、彼らの世界の狭さ、彼らにとって世界イコールプロレスになってしまっている状態、みたいなものをすごいこう、端的に表していて、うん、あれもすごい、絵としてすごい、なんか神々しいなって思って見てたんですけど。
うんうんうん。
そうですね。確かに。冒頭、結構、誰もいないこう、会場みたいなところ映るじゃないですか。うんうんうん、あれめちゃくちゃかっこいい子だったなっていうのがありましたよね。
ありました、ありました。
ワンシーン目一発目でこうもうすでにこう引き込まれる感はすごい僕も感じましたね。うん。
うん、
あと、この監督僕、ショーン・ダーキンでしたっけ、
はい、
名前。うんうん、僕まあ一作だけ見てるんですけど、確かにその一作でもなんかめちゃくちゃ俯瞰で、もうなんか神の視点みたいな感じで遠くから撮ってたりするんですよ、なんか。家族のことを。
うんうんうん、
なんかそういうとこからもなんかすごい通じるなっていうかその人らしさなのかなっていうのはすごいめちゃくちゃ今話を聞いてるでちょっと思い出しましたね。
うんうん、あと僕見てて思ったのがさっきおっしゃられてたボクシング映画っぽいなって思う瞬間はあったんですけど、うんうん、まあボクシングってすごい孤独な競技ですよね、
うん
うん、まあリングにいるのは味方は自分しかいないしで、あとまあ練習シーンがやっぱり孤独なんですよね、ボクシングって。
うん、
こう、
うん、
ロードワークしてる時とか、
うん、
あとまあ減量してるとか、本当に孤独に一人でやってるっていうのがあって、うん、で、プロレスってそのボクシングと全然競技性違うんですけど、プロレスはプロレスでめちゃめちゃ孤独やなと思って見てて、
うん、
要は見せることが大事な競技なわけじゃないですか。
うんうん
うんうん、
で、そこで耐え難い苦痛であるとか、恐怖っていうものは、飲み込むしかないわけですよね。今から自分はマットに叩きつけられるのだっていうのを分かりながらそれを受けないといけないわけですし、でそれを受けた後でも立ち上がって反撃しないといけないわけじゃないですか。
うん、
その表面上現れてる事故っていうものと自分の内側に乖離が存在してるわけですよね。観客が見てる競技者とその競技者が主観として見てる自分っていうものはもう絶対的に違うものになってて、で、そこで自分を支えるものって実は自分しかいないんだなって、あんなに観客が見てるのに、自分しかいないんだなっていうのが、すっげえ孤独なんじゃないかなと思って、もちろんその観客の歓声に応援されるっていうことはあると思うんですけど、観客が応援してるのはプロレスラーとしての自分でしかないので、プロレスラーでない自分は誰も見てないんですよね。そもそも見せない。プロレスラーでない自分はないことにするのがプロレスじゃないですか。めちゃめちゃ孤独やんと思って。
いや、ほんとプロレスラーって職業すげえなってちょっと思いますね。本当になんか。職業としてなんかいろいろ背負いすぎててちょっとすごいなってちょっと思いました。本当に今回。まあその、まあ、レスラーとか、ダーレン・アロノフスキーのレスラーとか見てもちょっとそれは思った、いたことではあるんですけど、なんかよりそれをちょっとこう、改めて感じるというか、っていう映画でしたね、今回。本当アイアンクローに関しては。
うん、うん、うん、うん。はい。じゃあ、次のお便り、いきます。光光太郎さんからいただきました。プロレス映画を取り上げると聞き、いても立ってもいられずメールしました。漫画、プロレススーパースターレスデンや映画レスラーのような話かと思いきや、 A24 らしさ全開のプロレス版ウェイブスな大傑作でした。皆が憧れるマチズモとしてのプロレススターを客にも家族にも演じ続けた父親、マチズモ的期待に応えようとするものの耐えきれず壊れていく息子たち。その中で最も家族を愛し、期待に応えようと体を鍛え、不器用ながらも優しさを持ち続けたケビンの物語に引き込まれずにはいられませんでした。プロレスを題材にしてはいるものの、物語的な派手さはなく、むしろビジュアル的に盛り上がる場面を切ってさりげなく見せていくので地味な印象は強いですが、だからこそ簡単な逃げ道のないドラマへ没入することができました。今年ベストに食い込む傑作だったと思います。延長メンバーの方々の感想を楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
光光太郎さん、プロレス好きなんですかね。
そうですよね。プロレススーパースター列伝のことを書いてるぐらいなんで、やっぱり読んだことあるんだろうなってちょっと思って、すごいなって思って。
あと、本作、確かに、近いの、ウェイブス近いのっていうの
を、うん。そうですよね。いや、確かに言われ、ね、
そう。
言われてて本当にそうだわってか、まあ、あれは、スポーツとしてのレスリングでしたけど、
うんうん
うんうん、まあ、もうほぼ一緒ですよね、本当に。そうです
ね。
もろそういう話ですもんね。
うん。
いや、なんだろうな。直接手を出してるとか、鬼のしごきをしてるとかじゃないじゃないですか、
父親。はい。
うん。
ただ、期待のかけ方がしんどいっていう。
そうなんですよね。
兄弟にいちいちランク付けして、今日と明日でまたランクが違うみたいな、しんどって、毎日家で模試受けてるみたいな感じでした
。いや、そうそうそう。そらしんどいっすよ、みたいな。
なんだろうな。身内としてのプレッシャーのかけ方じゃあんまりないですよね、それって。
うん、うん、うん。
うん。
こう、厳しく育ってるけど、一緒に寄り添ってるとかじゃなくって、その、第三者のシビアな視点を父親から与えてるような感じがあるな、というか、いちいちこう、うん、兄弟同士で競わせるようなことをするって、なんかその、戦国武将みたいなことしてるなって思っちゃいますし、
うんうん、
まあ、発想の置きどころ近いかもしれないですけどね。
まあそうですよね、
うん。うん。兄弟の中の誰かが派遣を取ればいいっていう。そうすれば、この家が、まあ何かを成したことを証明できるって発想って、すごい、まあ、中世の武将みたいな発想やなっていう。
うん、確かに。
うん、あ、でも、お便りの中でちょっと書かれたんですけど、その、みんなが憧れる町相撲としてのプロレススターを客にも家族にも演じ続けた父親っていうのが、あ、そっか、そういうことかっていうのはちょっと思いましたね。
うん、
もう父親としてこいつ何なんだろうって思ってたんですけど、そっか、ずっとプロレスラーやってたんだなっていうのに、うん、ちょっとこのお便りの文章を読んでて、ちょっと、そっかって今ちょっとすごい納得がいきましたけどね。
確かに確かに。うん、まあ、もともと結構彼って悪役レスラーとして出てきたんですよね、
はい、
文脈上。僕もパンフレット読んで知ったんですけど。うん、あるそのドイツ系、なんならちょっとナチスに傾倒していたみたいな背景を背負って悪役として出てきたっていう。
はい、
うん。
ギミックとしてね。
そうそう。あくまでギミックだし、うん、なんならもうそれはすごい、遡ればそうでもあるんだけど、でも、それは本当ではないっていう。まあ、あくまでストーリーとしてですよね。
うん。
うん、
そう、ただなんか、それを、ある種その事故と、その、プロレスラーとの事故と、父親としての事故っていうのが、やっぱり彼の中で分けきれなくなっていったのかなとか、うん、あるいは、分けれてたんだけど、それは息子たちの前で見せてなかっただけなのかなとか。
うん、
なんかいろいろやっぱ考えてしまうところはありますね。
うん、
本作って、すごい、主人公のケビンの視点だけを切り取られてるように見えていて、
うん、
さっきその山口さんが、待ち相撲の悪いところがあまりこの中で描かれてないっておっしゃってたんですけど、多分それケビンの視点だからそうなんじゃないかなっていうのはちょっと思ってるところで、
うんうん、
この映画の外側にはそういう待ち相撲の嫌なところもあったんじゃないかっていう気が僕はしてるんですよ。
うんうん、
うーん、
なんかそこはある意味ケビンの目には見えてなかったところ、
うんうん、
で、その視点であくまでカメラが追っていくために、観客的にもそうは見えてないんだけど、見えてない裏側ではきっとそういうものが行われている。まあ、さすがにその、いわゆるホモソーシャルみたいなことが行われてるとも思わないですけど、でもこう、過剰なプレッシャーが与えられたりとか、っていうのは全然あるんじゃないかなと思っていて。
うんうん。そうですね。うんうん。
そういう意味でも父親のプロレスラー的な視点は、ケビンの前では一番モスから見せ続けてたのかもしれないなと思いました。
うんうん。そうですね。その、 プロレスラーを演じてったっていうのは、まあ、そうだろうなっていうのもあるし、父親も演じるもんなんですよね。
なるほど。
で、そして、息子も演じるもんなんですよ。で、フリッツはやっぱり、プロレスラーとしての父を演じることに徹しすぎている。で、兄弟たちは、プロレスラーの息子であることを演じようとして、それに耐えられなくなるっていう感じだと思うんですよね。でも、まあ、ここも難しいとこなんですけど、演じるっていうことは目指すっていうことも意味してるとは思うんですよ。何かを目指すっていうのは、今ある自分よりも遠いところをわざとやるというか、ある種嘘をつくことだと思うんですよね。今、自分が持ってるキャパシティ以上の負荷をかけて、いつの間にかそれになってるっていうことを繰り返すことが何かを目指すってことだとは思うので、で、息子たちにとってそれがプロレスのチャンピオンになるっていうこと。で、あるいは父のようなプロレスラーになるっていうこと。あるいは父を超えるっていうことだと思うんですけど、ただ人生丸ごとプロレスを演じることをできた父のようには全員がなれたわけではないっていうのが、まあ、厳しいところというか、まあ、フリッツはフリッツで、プロレスラーとしての父を演じることしかできなかったっていうのもあるんだろうなとは思うんですよね。他がないというか、他をしないのがプロレスラーっていう。
そうですね。だから、ある意味彼もまたちょっと悲劇的ではあるよなとはちょっとやっぱ思う感じというか、まあ、この映画の中でなんかめちゃくちゃこの断罪されるみたいな人はこの中いないんですけど、やっぱりみんなちょっとなんか背負ったものがあまりにもでかかったなというか、そして残ったものがもうほんのわずかなものしかなかったなみたいな感じに囚われてしまうっていうのは、まあ、やっぱちょっと物悲しさというか、なんとも言えない気持ちにはやっぱなるなっていうのはやっぱ見ながら思いましたね、それは。
そうですね。
でもそうですよね。あの、光小太郎さんおっしゃってるように、プロレスを題材にはしてるんですけど、その物語としては結構一般的なというか、なんかもうちょっとこう、なんていうかな、広く通ずる話だなと思うので。
そうだ。結構僕も地味な映画だなと思ったんですけど、なんでかなと思ったんですけど、試合シーンがドラマと繋がってないなと思って。例えば、ロッキーだったら、ドラマの頂点って試合じゃないですか。でも、本作において、プロレスの試合シーンは、あくまで、なんだろうな、仕事をしてるシーンというか、
そうですね。
他のシーンでドラマが完結してるものの、あくまでこう、転換って言ったらいいのかな。そこまでの積み重ねが、この試合でこういう風に現れました。っていう結論だけ与えられる場みたいな感じで試合シーンがあって、その試合シーンの中でドラマが転換していくみたいなことがあんまりなかったような気がしたんですよ。それこそロッキーなんて試合シーンの中でどれだけドラマが動くかっていう話じゃないですか。そこがなんかすごいドライだし、あとその試合そのもので盛り上げないんですよね、映画を。ここで勝てば何かを成し遂げられるんだみたいな感じがなくって、もう初めからどう見ても負けるって決まってるというか、もう破滅していくだけの試合シーンみたいな感じだったりとか、あくまで試合をしました以上みたいな感じで一瞬で終わったりとか、その、プロレスそのものに映画の面白さが別にないっていう感じ。
確かに言われてみれば、そうですね。むしろなんか、物語のなんか、核というか、なんか、動きを捉えてるのって、どっちかっていうと、控え室の話とかの方が、めちゃくちゃドラマとして、なんか、うわーってなったりすることが多かったりとかは、しましたね、確かに。
だから、意外とスポコンではないというか、
確かに。そうです
ね。そうですね。こう、試合そのものと試合の結果で、物語が動いていくのが、やっぱり、スポコンものというか、っていう側面があると思うんですけど、もう、試合シーンは結論を出すための場でしかなくて、それまででもう結論は出てるっていう、その合間、それこそさっきおっしゃられてたように控え室の方がドラマの中心ですよね、この結果を経てじゃあどうするのとかっていう部分が描かれてるのがやっぱ控え室だったりするから、あくまでその プロレスラーの一家の家族ドラマの映画だなっていう感じですよね。プロレス映画っていう側面というよりは。
家族映画の側面ですよね、まさに。
確かに、そうですね。いや、ちょっとやっぱそういう思、まあ、あえて試合に重きを置かないっていう作りというか、あえてというか、まあ、置いてない作りですけど、けどめちゃくちゃ試合シーンめちゃくちゃ頑張ってるじゃないですか、みたいな。
そう。
何なんだこれはっていうぐらいの迫力をやっぱ、まあ、絵としても見せてくれるし、
うん、
あと結構いいなって思ったのが、その、当時の、なんていうんですかね、こう、テレビの画面みたいな感じの演出とか入ってくるじゃないですか。
はい、はい。
あれもすごくね、丁寧でいいなって思いましたよ、やっぱり。うん。うん、そういうところにこう、こう見ていて、おーってなる部分はあるんですけど、うん、物語の核からちょっとあえて試合を外してるっていうのはまあ確かになって思いました。本当に。うん。
はい。じゃあ、次のあたり行きましょうか。
はい。ハチさんからです。アイアンクロー、肉弾戦の迫力とその裏の吐血、薬物、銃の無誤差は最上限に留める。このメリハリが良かったです。さらに、スポーツと人生の関係性への解像度が高く、勝たないと終始が合わない人生設計は、たとえ勝っても幸せになれない。という普遍の公理が描かれていて、スポーツ好きとしては大変頷けました。作中、ケビンが決定的に救われたのも、試合は全力、終わればノーサイドで飲みに行こう、という相手のスタンスが大きいんですよね。ただ、本作を語る上で外せないのが、BBC フィルム制作だという点です。最初から徹底して父親による、支配束縛からの自国があまりに一本道。理路整然と描かれており、そこには絶対あったであろう両義性がオミットされすぎではとも。人には功罪両面あって、男性性の呪いみたいなキャッチーさで処理できない複雑さをもっと浴びたかったのです。他国のことを題材にするときの英国の手際の良さには本当に脱帽。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
父親による支配束縛からの地獄があんまりに一本道っていうのは、まあ確かにそうだなっていうのがあって、兄弟が亡くなっていくのって、全部父親のせいっていう感じの見え方になってたと思うんですけど、
うんうん、
僕も詳しくないなりに調べてみた範囲だと、もうちょっと複雑な感じだと思うんですよね。あの兄弟が亡くなっていく経緯って。うん、で、それが、まあ、全部父親の行いの結果そうなってるように見えるし、あと、時間的にもむっちゃ圧縮されてるというか、
うん、
あの、もうちょっといろいろスパン広い感じなんですよね、あの一家の悲劇って。それがもう、あっという間に、こう、崩れ落ちるように、不幸に見舞われていくような感じって、やっぱ本作がその、父親からの呪いっていう側面を強調するために、要因としても集約してるし、時間的にも圧縮してるんだろうなっていうのはあって、まあ、そこには複雑さは現じているっていうのは確かにあるのかなっていうふうには思いました。
うん、ある種、その前半、彼らが生きる理由としての父親の男性性っていうのがあるので、まあ、確かに呪い、後半は本当に呪い一本道って感じ。特にその三男のデビットが亡くなってからっていうのはもう本当にそういうふうに描かれていたように見えるんですけど、前半部見てると、やっぱり父親あるいは家族の存在自体が希望のようにも見え移るっていう、
うん、
なんかすごい不思議なところで、本作見終わった後に、僕は割となんか呪いだけではなくて、その功罪両方とも感じるなというか、なんか最後に残るものがそれだなと思って、
うん、
その映画の結論はそうなんですけど、振り返ってみると、でもじゃああの時から呪いだったのかって言ったらそうじゃないよなとも思えるというか、
うん、なんでしょうね、なんか頑張ってたはずのものがいつの間にか呪いになってたなっていうのを結果が出てから分かるみたいな感じやと思うんですよ。
う
ん、
そうですね、まさに。
兄弟がみんなチャンピオンになってたらあれって良き父親の一家のサクセスストーリーとして見えてたと思うんですよね。
うんうんうん。
でもいつの間にかそうじゃなくなってたっていうのがこの物語の肝なのかなっていうのはありますね。
だからある種そのハッチさんが書かれてるようにそのスポーツ的にその勝たないと収支が合わないというか、勝てればきっとこれは幸せな話だった。ただ、勝てなかったから呪いになったというか、
うん、
その勝つっていうのは、試合に勝つだけではなく、その親の意志に勝つとかそういうところも多分含めて勝つだと思うんですけど、
うん、
なんか本当に人生って結果論だなというか。
そうですね。
まあそうですね。本当に結果論だし、まあ、そもそもなんかスポーツってやっぱり、なんていうんですかね。 長くは続けられないじゃないですか、やっぱり。なんか僕そういうのとか考えちゃうと、なんか人生もやっぱ若い頃にまあちょっと引退をして、そっからまあなんか別の道でみたいなのよくありますけど、
うん、
なんかもうまたなんか人生のなんかほんの半分ぐらいでしか食えない職業に打ち込まなきゃいけないって結構なんかすげえなって思うというか、
うん
うんうんうん、ちょっとなんかスポーツ僕はもう本当にスポーツ好きじゃないという、あの僕は自分が運動が嫌いなのでそういうとこから縁が遠い人ではあるんですけど、なんか本当にここスポーツで食べていこうとかなんか極めていこうってする人すげえなってちょっと思いますよね、本当に、
うんうん、そうっすね。あの大きく成功しないと割には合ってないですよね、絶対に。そういう損得感情で見たら絶対そうだと思うんですけど、うん、いや厳しいっすね。あの本当に成功しないと収支が合わない、勝たないと収支が合わないって恐ろしいことだなって思いますね、本当に、うん、
いやなんかこれすごいなんか僕乱暴な例えだなって思うんですけど、プロレスラーってなんかあれだなって思ったんですよね、魔法少女みたいだなって思ったんですよね。あのまあ、主にあの窓マギのせいなんですけど、それはあの窓マギ世界における魔法少女とレスラーってほぼ一緒じゃねってちょっと思っちゃっていましたけどね。うん。
おお。いやめちゃくちゃ面白いなそれ。
いやでもなんかそんな感じしません、なんかすっごいなんか呪いを背負う職業だなっていうのをめちゃくちゃちょっと思ってしまって、うん、であれもやっぱ勝ち続けないとダメだし、まあスポーツみたいなもんだし、あれもでなったからといってそれが幸せであるかっていうわけでもなく、それは実は呪いだったみたいな風にわかるっていうのもすごいなんか今回のアイアンクローとちょっと通じる話だなっていうのもすごいちょっと思ってしまって、
うーん、割とショービジネス全般そうな気がせんでもないじゃないんですけど、
そうですけどね。いやそう、うん、なんか何でもた似てるものというか、
うん、
通じるものはあるとは思うんですけど、なんか僕はちょっと、ま、窓まぎのことを思い出してしまいましたねっていう。
うんうんうん、
そう。
まあ、そうですね。まあ、特にプロレスは、スポーツの中でも、ショービジネスとしての側面が強いですし、
うん、
やっぱりこう、パフォーマンスをいかに発揮するかの重要性以上に、いかに物語を背負うかっていう、
うんうんうん、
でいかに背負わされた期待に応えるかっていう側面があるとは思うので、まあなんだろう、そういうファンタジックな存在になぞらえるのも割としっくりくるっちゃくるんですよね。
そうですね。
うん、いや面白いですね。
うん、
あとまあそのちょっと話出るんですけど、スポーツの世界の残酷さで言うと、モスクワオリンピックのボイコットってあれ恐ろしいことですよね。こうあのスポーツの話とか見てると、たまにこのオリンピックのボイコットって題材として出てくるんですけど、昔読んでたノンフィクションとかでも、オリンピックに出るために一年発起してスポーツに取り組んだけど、うん、モスクワ五輪ボイコットで出れませんでしたみたいなのあって、
うんうんうん、
すごい人生の絶望だなと思って、うん、その、
うん、
プロスポーツとはまた違う厳しさがある世界だなって思うんですよね。そのアマチュアスポーツのそういう部分で、
うん
うん。
そうですね。やっぱ期間が限られてる職業だから余計に時間との勝負になりますよね。だから本当に今最高の状態なのにボイコットで出れませんとか本当勘弁してくれよみたいなやっぱ気持ちにやっぱなったりする人は、まあそういう思いを味わった人は多分当時めちゃくちゃいたんだろうし。
うん、
まあね、最近でもやっぱりちょっと、ボイコットとは違いますけど、東京オリンピックとかもやっぱ1年延期したじゃないですか。
はい。
あれの時も、もうまた1年やんのかよみたいな気持ちにならないのかなってちょっと思いましたもんね。なんか僕はちょっと、まあ活躍してる方はそんなことで、なんかくじけたりしないとは思うんですけど、僕だったらなんか、1年、また1年みたいな、整えてきたのみたいな気持ちにもなるよなとか思ったりはしたので、いや、なんか、あれはちょっと残酷っすね、うん、やっぱ、うん。
人生のピークをそこに合わせて調整してる方もたくさんいるわけですからね、
うん、
あの世界は。
うん、
あとは、本作注目したいポイントで、ケビンがやりすぎて反則負けする試合の、
はいはいはい、
チャンピオンね、
うん。
ロッカールームで、お前ちょっとやりすぎたやん、 今度は負けねえぜみたいな感じで飲みに行こうやっていうのを、
うん、
あれすごいいいシーンだし、すごい残酷なシーンでもあると思うんですけど、あくまで興行だし、あくまでスポーツなので、
うん、
そこで別に人生が終わるわけじゃないっていう、
うん、そうですね。うん、
で、あとまあ同じ業界の人ってライバルであると同時に同業者なんで、
うん、
同じ思いを抱えてる。こう、仲間でもあるわけじゃないですか。
うんうんうん。
だからまあ飲みに行こうっていうのが自然に行われても叱るべき関係性でもある中で、やっぱあの時のケビンって本当にもう殺してやるって思いでやってたけど、うん、プロレスにおいて殺してやるはあくまでパフォーマンスなので、
そうですね。うん。
パフォーマンスとしての殺意でなければならないところで、本気で殺しにかかってどうすんだよっていう、そういう意味でも、プロレスに向いてないなっていう。
うん。
いや、確かにな。もう、対戦間のひょうひょうとした、お疲れっすみたいな感じからの、
うん、
あの家族の重々しい空気。いや、もう、プロレスとは聖戦なりみたいな感じの、重々しい空気漂わせてるのが、本当にちょっともう、ギャップがすごすぎて、ちょっともう、なんかもう、あの空気感、ジバは、ちょっと、やばいなっていう。もう落差がすごすぎて、ちょっとあれはやばかったですね、うん。
もうちょっとね、なんかそういう、業界の空気みたいなのも教育できてたら、全然違ったと思うんですけどね。
そう
そうですよね。
そうですよね。もうそれ全くないんですよね、うん、もう。
こう横のつながりも大事にしろみたいなことも、ちゃんと教えてたらね。
そうですよね。なんか、プロレスラーとしてはな、こういう人付き合いも大切なんだみたいなとかを、教えてるようでは、まあ、なさそうな感じでしたよね、本当にね、劇中の感じは。
もう、うちの家族で全部を天下を取るぞ、みたいな。
そう。もう、一人、なんか、あいつらだけなんかすごいなんか、聖戦に向かってるみたいな、戦い方が違うぞ、みたいな感じになってるから、まあ、まあ確かにその、ね、まあ、ヘビー級チャンピオンとか、まあね、それに向けて立ち向かうっていうのはいいんですけど、なんか、まあ、そもそも僕ちょっとあんまり、チャンピオンになる仕組みがあんまよくわかってないところはちょっとあるんですけど。
それはちょっと思いました。
別にトーナメント戦があるわけじゃないじゃないですか。
うん。
あれって。
うん、うん。
なんかもう、あれはもう、なんなんですかっていう、こう、よくわからない。
わかんないですけど、僕も。
ねえ、ちょっとわからないんですけど、まあ、とりあえず今強いやつに勝ったら一番だっていう理論だと思うんですけど、うん、とりあえず。
うん。
けど別にそこになんかじゃあ、その一番強いやつにこう、挑むチャンスというか、
うんうんうん、
まあ試合を、
うん、
企画してもらえるかどうかに限ってるみたいな感じではあるので、
うん、
なんか別にトーナメントじゃないからちょっと不思議ではあるんですけど、まあ、もう分かりやすいって分かりやすいかみたいなっていうか。
うん、うん、
うん。
いや、ここ、うかつに喋れない
そう。そうね。ちょっとね、危ない気がするんですよ、ここは。
危ない、今の一連の流れ僕カットしてもいいですっていう。
いや、
今なんか、
ここまでは大丈夫やと思うんですけど、
うん。
こっから先、
う
ん、
そう。
こう、憶測で喋ると、やばい気がするんですよ、ね。
だいぶ憶測で僕喋ってしまった気がしたけど、やばいかなと思って。
なんか映画自体も、前半でプロレスはある程度その打ち合わせがありますよ、みたいなのを描きながら、後半だんだんそれを描かなくなってくるじゃないですか。
うん。
うん。
なんかそこもまあ、なんていうのかな、その、ラインというか、一個のこう、プロレスを見るっていうのはこういうことだっていうのをこう示しているのかな、ともちょっと思いながら見てましたけど。
うん。うん
ま、多分これ以上は話さない方がいいです。
いや、
うかつに触れてはならなかった。
いや、今、自分なりに想像したことを喋ろうと思ったんですけど、これは多分触れない方がいいなと思って。
いや、奥が深い世界だな
って。いや、奥が深いですよ。本当に、
うん。
うん、そうですね。やめとこ。やめとこ。はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、お便りの紹介は、ここまでにさせてもらって、じゃあ、我々からトピック出していこうと思うんですけど、まあ、これ触れとくべきやと思うんですけど、
うん、
ザック・エフロンの体。
え、すごかったっすよね。
うん、おかしくないですか
ちょっとね、おかしいですよ、あれは。
そう。
鍛え方が異常っていうか、う
ん。え、あれって鍛えてなるんですか？あの体って。僕いつも不思議でしょうがないんですけど、
うん、
あんな体って鍛えたらなるもんなんですかねって。限界まで鍛えた人って、腹筋がはち切れそうになってるじゃないですか。
はい。
うん。
あれ、なんのって。
で、しかもそれを、その、まあ、少なくともザックエフロンは役者ですからね。
うん。
プロレスラーになったわけじゃない。
うん。
そうなんですよね。いや、だから、いや、すごいなって思いましたし。
うん。
いや、これ、賞をノミネートさせてあげたかったな、みたいな、これ見てたら、みたいな。
うん。
うん。って気持ちにもやっぱなりますよね。うん。
うん、こう、兄弟の中でも、体の仕上がり方圧倒的でしたよ、本当に。
そうそうそう。
そう、そう。うん。うん、
その山口さんがその前回ファストライブスの時にその体型とその人の内面の話されてましたけど、
はい、
まさにケビンってストイックっていうところがすごい体に現れてるじゃないですか。
はい。
うん。
兄弟の中でもそこまでやっちゃう、要はプロレスというある種の興行に対して、まあ、見せるって意味ではいいんだけど、正直必要のないところまでやりすぎてる人だと思うんですよ。
うん。
なんかそれもこう体に現れてるというか、
うん。
そのぐらいその、内にこもって、どんどんどんどん、必要のないところまでやっちゃう人っていうのはすごいなんか見てて思ってしまったというか、
うん、
なんかそこもすごい体つきに現れてるなと思いました、
うん、あの体の仕上がり方がやっぱり本作の説得力を段違いに上げてると思うんですよね。あそこまでやった人がここにいるっていう画面になってるから同じ話やっても全然違うと思うんですよね、本当に。
うん、
うん、そうで、あれだけ仕上がってる人が、もう、おいおいと辛そうっていうのが、本当に、もう、見ててこっちも、もう、それはくじけるよ、みたいな、っていう気持ちになるんですよね。うん。うん、そう。いや、こんなに強そうな人でも、こんなに辛そうなんだけどっていうことにも、うん、もう僕は見ながら愕然とするしかないっていう感じでしたけど。
うん。うん、そうですね。なんか、プロレスっていう、競技そのものでのしんどさってないんですよね、あんまり。
うん、うん、うん。
そこがやっぱり、うん、スポコンものじゃない部分かなと思うんですけど、やっぱ僕はあの、スポコン的な文脈ある程度好きな人間なんで、
うんうんうん、
特訓シーンみたいなのを見たかったりするんですけど、まあ一応あの、ケビンの特訓シーンありましたけど、
うん、
特訓そのもののドラマはそこまでなかったのかなっていうか、こんな特訓するんだみたいな面白さって、スポコンっていう視点から見たらあると思うんですよね。
うん、
あの、ロッキーが生卵を飲むとか、
うんうんうん、
ロッキー4でソ連の戦闘マシン、ドラゴと戦うために、自分は雪山で原始的なトレーニングを積んでるみたいな、
うん、
そこの面白さってあるけど、やっぱそこに軸がないし、試合そのものでの戦いに苦痛もないんですよね、あんまり。
うんうんうん
うん、
ここで立ち上がるのだみたいなのは、まあ、そんなに重視されてない、
うん。
相手の技食らったら、いい角度で入っちゃって、すぐに立ち上がれなかったみたいな感じで、うん、そこにあんまりその精神性がないというか、精神的に強いから立ち上がれるし、っていう感じの描き方ではなかったと思うので、やっぱそういう意味でもスポコンではないなっていう感じなんですよね。うんうん、
それこそボートルマリオさんが痛いっておっしゃってましたけど、むしろ強調されてるのは痛みな気がして。
うん、
そのトレーニングシーンも僕からすると痛めつけてるようにしか見えないというか。
うん、
ああ、それは僕も感じましたね、うん。なんかめっちゃ重たいもん上げてんなっていう時にめちゃくちゃ苦しそうに上げるじゃないですか。
うんうんうん
う
ん、
ああいうのとかも、いやもう追い込みかける上で必要なことだろうと思いつつも、そこにはやっぱ僕は痛さの方が強く出るなっていうのは確かに感じますね。
うんうんうん、訓練というより自罰っていう感じ。
そうそうそうそう。
あるいは逃避ですね。もっと辛いことがあるから、それから逃れるために、肉体的な痛みに逃れているっていう感じもするしで。だから全体的に痛しいんですよね、本当に。
そう。
あと、もちろんザック・エフロを演じるケビンもそうですけど、他の兄弟のその体つきもなんか、ちょっとこう個性というか、
うん、
なんて言うんでしょう。うん、その、プロレスラーとしてのアイデンティティがみんな違う体つきをしていて、そこもすごい見てて面白かったんですけど。
うん。
うん。
例えばそのデビットとかめちゃくちゃこう背が高くて、こうスラッとしている。
うん。
ゆえにそのすごい映えるというか、
うん。
おそらくこの人舞台映えするんだろうなっていう体つきであったりとか。ケリーもケリーで、まあ同じくこう、多分ケビンに比べたらケリーはスリムなんですけど、だけどその、なんだろうな、とある筋肉の部分とかがちょこちょここう、あ、この人はっていう、なんだろう。デビットだったら背筋とかがすごく良かったりとか、なんかそういう、それぞれの見せ場みたいなのも体つきでみんなあって。
うん。
なんかその個性の違いとかもあったからこそ、あのマイクが出た時に、 彼はやらせないでくれってすごく。
いや、本当に。
体が引き上がってない。
させてあげてって思った、本
当に。絶対違う。絶対なんか起こるってっていう体で来るじゃないですか。
うん、
で、案の定大変なことになってしまうっていう。
うん、そうですね。うんうん。あと、あの、兄弟が川の向こうで会うシーンどうですか？
いやちょっと、ある意味ベタっちゃベタなんかなとも思いつつも、
うん、
でも僕はあそこでおいおい結構泣いちゃいました。
泣きます。泣きました。
いや、
はい。
いや、あれは、いや、なんか、せめてそうあってほしいもんみたいな気持ちが勝っちゃってるっていうか、うん、自分の中で。あの、うん、まあ、兄弟の中はすごくいいっていうのは、まあ、その、
うん、
ずっと描かれてきてたと思うんですけど、まあ、それがまあ、向こうに行っても変わらないっていうことでももちろんあるし、
うん、
けどやっぱでも、その、すごく仲のいい兄弟の絆っていうのが、この世界では保てなかったっていうか、その、
うん、
まあ、それは、まあ、家族の、まあ、その、図らずもこう、呪いとなってしまった部分っていうのに、みんながそれぞれこう、破滅の道を辿ってしまったっていうことになってしまったっていうだけなんですけど、
うん、
せめてやっぱり仲良くあそこで楽しく過ごしていてほしいなという気持ちは、うん、あそこにやっぱ乗っかっているような気がすごくしていて、
うん、
ちょっとあれはいいシーンだなと僕はめちゃくちゃ思いましたね。
うんうん、
そのもちろん、実際にあの世に行って彼らに会ってるっていうような描写にも見えるし、ある種ケビンがそう願ってるシーンというか、
そうでしたね。
ケビンがそうであってくれと祈っているシーンのようにも見えるというか、なんかその、まあもちろんどちらでもいいし、どちらも多分、ある種、両方成り立ちうる解釈だなって思って見てたんですけど、でもやっぱりあそこはもう楽でせざるを得なかったというか、もうケビンと同じように、祈りながら見てしまう自分がいました。
そうですね。まあそれは、ケビンもいつかそこに行けるっていう思いもあるわけですもんね。またあの、幼い長男がいるのいいじゃないですか。
そうですね。
いや、そうそうですね。いや、そう。うん、
いや、
そう。
ただね、あそこ、一個すっげえ引っかかったとこがあって。
ほうほう。
はい。
実際には兄弟ってもう一人いるんですよね。
そうなんですよ。はい。おっしゃる通りで、はい。
あの、そうですね。あの、あまりにも、もう、あの、辛すぎるんでカットしたっていう話ですよね。
うん、
いや、あの、まあ、話をシンプルにするのに、まあ、それって英断なのかもしんないんですけど、
うん、
まあ、仮にもその、実際の人たちをモデルにしてる話で、
うん、
兄弟の一人カットするって、ありなのって思ったし、
そうね。
その、映画側の都合で話、あの、兄弟をカットできるんだったら、あの、兄弟がもう一度出会うシーン、割としらけるなって気持ちはあって。
ああ、それは、まあ、わかると思います。
確かに、言われてもそうです。
え、それやっていいんだ、みたいな。
もう、それ言われたら、もう、グーの音も出ねえって感じですけど。まあ僕、そうですね。まあその、もう一人、本当はもう一人兄弟がいて、でもカットしてるっていう話を、まあ、見終わった後にまあそれを知ったのも、
うん、
ありまして。
わかります。はい。
そう、これ確かに見る前に知ってたら、
うん、
でも、なんかここでカットされたやつのことも浮かばれねえな、みたいな気持ちにはやっぱなりますよね。ちょっと、うん。
いや、それはあるよな、と思います。どうしても。
いや、それは本当におっしゃる通りだと思います。
うん。
いや、それできるんだったらもう、初めからフィクションでいいのではって思っちゃうというか。
そう、だから、フォーエルリック家にする必要あったかっていうところですよね。
うん。
まあね。うん。
もちろんあくまでモデルとしてその題材にするのはいいけど、
うん、
お名前まで完全にそれになぞらえてるわけじゃないですか。
うん。
までやるんだったら徹底的に最後まで行こうよっていう気持ちも確かにわかる。
まあね。そうですね。まあ確かにね、うん。実話に基づくとはね、まあ確かに最初出てないかったからな。うん、じゃインスパイアされましたよというのを書いてましたけど。
うんうん、
とはいえね、っていう、うん。
ただ、あの、物語として見てたときに、まあ、兄弟3人亡くなってるわけじゃないですか。
はい。
うん。
4人目になると、ちょっと天丼で感じ始めちゃいそうやなと思って、あの、実際の人が亡くなるってなったら、どんな形でも深刻なものだけど、映画で1時間ぐらいの間に4人ぐらい一気に亡くなるってなると、え、なんか ちょっともう逆にしらけるみたいになりかねない気もちょっとするというか、
うん、
まあ3人に収めたっていうのは判断としてわかるっちゃわかるんですけど、まあにしてもね、ちょっと実際の人物をモデルにしてる上での経緯とはっていう気持ちにはなっちゃうところあるかなと思いました。
うん。
あと、なんでしょうね。ちょっと巨人の星の話したいんですけど。
はい。待ってました。
はいはい、巨人の星は、最後破滅まで行くんですよね。
ほう。
うん。で、まず巨人の星は、父親に対しても、あるいは野球っていう競技に対しても、愛憎が入り混じってるんですよ。愛してるけど憎んでるっていうのが常に入り混じってて、でそれに対して自暴自棄的な挑戦を挑み続けるって話になってて、で最後はもうこの乗りかかった巨人の星を目指すという呪いに、もう毒を食らわばさらまでと言わんばかりに破滅するまで突っ込んでいくんですよね。で、アイアンクローは、こう、兄弟が破滅していく中で、自分は、まあ自分はというか、ケビンは、破滅する手前で、その呪いを手放すことができたように見える話になってたかなと思って、で、うんうん、実際にいる人物をモデルにした話として、それはすごくいいなと思うんですよ。破滅が答えになってないっていうのは。
うん、
ただ僕やっぱりね、フィクションには破滅を求めたい。僕の代わりに物語には死んでほしいなって思ってて。
まあまあ、わかりますけどね。
僕、ハッピーエンドって、
うん、
あんまりいらないと思ってて。
なかなか極論言いますね。
極論だな、それは。それはそれで極論すぎるな。
いや、楽しんではいるんですけど、
うん、
僕が好きなのって基本的に、破滅的なエンドというか、破滅でもないんだよな。映画と一緒に人生も終わるんですよ。
まあ、僕もちょっとさっきタイトル上げましたけど、まあ、ブラックスワンとかは、まさに映画で人生が終わってもいいや、みたいな人の話じゃないですか。
うん、
やっぱり。まあ、レスラーもそうでしたけど。
うん、
で、確かにやっぱそういうの僕も好きなんですけどね。わかるんですけどね、めちゃくちゃ。
いや、だから僕は実在の人物モデルにしたらダメなんだなって思いました。僕は純粋なフィクションを求めるべきだなって、自分がね。こう、
うん、
実際の人物の破滅を喜ぶのはちょっと無理だなって思ったんで、
うん、
なんというか、代わりに死んでくれるより代を映画に求めたいなと思うんです。うん、僕はやっぱり破滅するほど何かに挑む勇気はない。けど、
うん、
それをする人の物語は摂取したいなっていう思いがあるなって思って、で、例えばまあ、僕、漫画だったら巨人の星は本当にその破滅の美学の作品として僕は究極だと思ってるんですけど、映画だと僕はバニシングポイントがめちゃくちゃ好きなんですけど、これも破滅の話で、あと、例えば、まあ、ネタバレになるからな。
ネタバレになる
。テルマ&ルイズとかね
。はいはいはいはいはい。
まあ、アメリカンニューシネマとかやっぱり破滅エンド多くて、それが好きで、
うん、
で、別に不幸になってほしいわけじゃないんですよ。映画が終わると同時に、その主人公の人生が終わるぐらい、そこにぶっ込んだ、全レッドした人の物語を見たいんだなって思って、で、結果それが不幸かどうか分かんないと思うんですよね。
うん。
うん、なんか、だから僕は、やっぱ、実在の人物をモデルにした作品を楽しんではいけないんだなって思いました、僕は。
まあ、もちろん実在の人物の中で、そういう人生を歩んだ方もおそらくいらっしゃると思うので、
うん。
もちろんそういう方をモデルにした話だったら全然見れるのかなってのをちょっと思ったりもしたんですけど、
うん。
なんか、こう、山口さんがある人、理想を、映画に求めてるというか、
はい、
理想の人生観って言えばいいんですかね、
うんうん、
を映画には貫いてほしいって思ってる一方で、僕はなんかそこの夢がついえた先を映画に求めてんだなってちょっと話聞いてて思いました。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
だから、その先に死ねないじゃん人生って。その先どうすんのよっていうのを今はすごい映画に対して求めてるなと思って。
ああ、それもあります。死ねないまま人生は続くっていうのの答えを求めてるっていうのもあります。
うん。
うんうんうんうん。
僕は結構本作はその視点で見てたというか。
ああ、なるほど、うん。
兄弟たちはある種燃え尽きていったわけですけど、燃え尽きれなかった人が、
うん、
ケビンっていう一人の男が、 じゃあどう生きていくかってことを決断する話として見てたので、
うん、
その文脈で、うん、ああ、そうだよねって思った、なんかすごい共感というか、そういう人生の生き方を一個教えてもらったなって気はちょっとします。
うん、あと、本作の、まあ、良、
うん、
かった部分かなって思ってるのが、実はベースのこういうスポーツで、
うんうん、
特にその、親が厳しく子供を育てて、スポーツの世界で成功する実はベースの話って、あんまり美談に寄せられると、これいい話かって思っちゃうことが多くて。
ああ、わかります。
ああ。いや、
ただの虐待だろって思っちゃうんですよ。うん、実はベースだと。
うんうん、
ああ、
うん。
なんか、思い当たる絵があるな
って。そうそうそう。
あるなっていう、
うん。本作は、その、虐待ではないにしろ、かなり悪質な、悪辣な父子関係を描いてたと思うので、その、てらいのなさはいいなと思って、
うんうんうん、
そこはすんなり飲め込みました。美談になってないから。
うん。
うん。
うん、
そうですね。いや、まあ、美談にもなってないし、じゃあその断罪もやっぱしてないしっていうところが、
うん
うん、まあすごいいいバランスだなってやっぱ思うというか、
うんうん
うん、やっぱりなんかその何か課せられたものにこう打ち込むとか、それがもう呪い的なものであってもみたいなのって、やっぱりもう誰が悪いとかっていう話じゃもうないところがやっぱあったりもするなって思って、何か打ち込んでて、のめり込んで、で破滅していくまでっていうのって、うん、
うん
それはなんかね、窓まぎのようにキューベみたいな絶対役がいたら、それはそいつに向かってこの野郎って言えばいいんでしょうけど、現実そうじゃないなっていうのがあるので、
うん、
なんかやっぱそういったのはしっかりこの映画では描かれてて、なんかそういう部分に対して何とも言えない気持ちにもなりつつも、うん、でもそれもまた人間かっていうふうにちょっと思えるみたいな、
うん、
単純にそのマッチョさの恐ろしさというか、
うん
有害さというか、そういったところだけじゃなくて、そういった部分にもなんかすごく裾野が広いような映画になってて、やっぱ見応えがあるなって思いましたね。
うん。そうですね。断罪してないっていうのは本当に本作の注目すべきポイントだなと思いますね。うん。はい。じゃあ、そんな感じで、アイアンクローの話は割っときましょうか。
はい。
はい。
次回どうします?
そうですね。偉人たちは気になりますけど、なんかさすがにこういう感じの映画ちょっと多すぎます、うん、最近。
確かにな。ファストライブスもやったばっかりだもんな、みたいな。
そうそうそうそう。
そうするのはわかる、うん。確かに。めっちゃいい映画なんだろうなと思って、めちゃくちゃ期待してるんですけど。
わかります。めちゃくちゃ期待はしてます。
うん。そうっすね。
マンティコア。
うん、ちょっと気になってました、それ。
マジカルガールの監督の新作なんですよね。
そうですね。
うん。
ちょっとね、見たい。それも気になってますね。そうですね。
カルロス・ベルムトさんでしたっけ?スペインの。
そうね。ちょっとね、前田さんとかいたらな、オーメン・ザ・ファーストの話が聞きたかったけどな。
ああ、それいいらしいですよね。まだ見れてないですが。
まあ、オープニングで喋らなかったですけど、めちゃくちゃ良かったですよ。
あ、本当ですか?
よかった。
評判いいですよね。
何も僕、オーメン知らんで言ったけど、めちゃくちゃ面白かったです。
あ、知らずに見て全面白いタイプの。
面白かったです。
おー。確かにな、でも前田さんいてほしい気もちょっとするな、それは。
オーメン・ザ・ファーストか、マンティコア候補にして、ちょっと前田さんが参加聞いてみますか?
ありかもしれないです。
うん。もしそれなかったら、イノセンスどうですか?
あ、そうですね、イノセンスもね。
いきます?
いや、やっぱそれはちょっと気になりますよ。その、ゴースト・イン・ザ・シェルの話の時に、バトーが行き過ぎちゃうって話は何なのかっていう、僕はずっと気になってますよ。イノセンス見てないので。
いや、もうね、イノセンスのバトー、めちゃくちゃエモエモおじさんになってるんですよ、本当に。
そうそうそうそう、そう。
いや、も
う
気になる。いや、ちょっとイノセンスの方が気になるな。今上がった新作よりもイノセンスが気になるっていう。
あの時の、てか、あの、イノセンスのバトーだって過去を生きてますからね。
うん。
ね、なんだよ。
犬飼ったり、クラシックカー乗ったりね。
そう。
もう完全に、あれ?僕らの話ですか?僕らの話ですか?みたいな。
いやー、まあ、ちょっとじゃあ、日程で置いておきましょうか。次回は。う
ん、はいはい。わかりました。
はい。じゃあ、そんな感じで、次回は行きましょう。 はい、ではお知らせになります。映画の話すぎるバー、次回は4月27日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊回り、19時オープン、23時クローズです。そして映画の話すぎるバー、次回東京開催は5月25日土曜日の予定です。場所はイベントバーエデン日暮里、18時オープン、23時クローズです。東京開催も結構近づいてきましたね。本当に
そうですね、気がついた
らか、ですね、うん、
あっという間ですね。
はい、あと大阪心斎橋で毎月第2第4火曜日に僕が店長やってる月にバーちょっと映画の話デモも合わせてお願いします。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体で次回テーマに向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の下すぎるラジオ第163回アイアンクローの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。